はい、皆さんお疲れ様です。お鍋でパパの鍋パパです。鍋パパと遊ぼ第80回。この番組は LGBTQ セクシュアルマイノリティでトランスジェンダー、性同一性障害、性別符号の FTM 女性に生まれたけれど男性として生きている鍋パパが当事者として日々思うことや出来事などいろいろお話できたらいいなと思う、そういう番組です。どうぞよろしくお願いします。はい、もうなんかあっという間に9月が過ぎてしまって、もうすぐ10月、もう皆さんいかがお過ごしでしょうか。だんだんね、本当に夏も過ぎ去って過ごしやすくなってきたかなと思うんですけれども、そう、僕はですね、今月本当ね、勤めが変わって、うちのママのお店一緒にやっていくための、今月は本当いろんなことを覚えていく修行期間だったんですけど、なんかね、この年でね、もう本当毎日毎日新しいことの連続でね、本当刺激的な毎日を送らせていただいているんですけど、まあ、そんな中でですね、まあ、先日ちょっと不思議なことがあったんですよ。知り合いでね、長いこと闘病されてた、もうね、すごい十何年という単位で闘病されてた方がいらっしゃったんですけど、ちょっと8月のなんか先月かな、8月の中頃に、旅立ってしまわれて、ね、とっても優しい方だったんですよ。すごい明るくて、闘病中も何度かこうね、お見舞いに伺っても、なんか前向きで、こちらが逆に励まされるような、そんな方だったんですけど、ちょっとしばらくね、まね、伺いますとは言いつつ、なかなか伺えないでいる間に、まあ、亡くなられて、でただご本人のご意向でお葬式とかもなくて、だからこう最後の別れっていうのにもちょっと伺うことができないまま、だったんですけど、でこの間ね、夜中の2時ちょっと前ぐらいからかな、寝る前に、まあ、僕習慣で、SNS、ね、チェックする習慣があるんですけど、まあ、見てたら、その方のアカウントがオンラインになって、でトップに表示されてたんですね。でなんていうか、こう他の人がオンラインになると表示がずれてくっていうか、はずなんですけど、こう他の人のログインがあってもその人のトップが動かずにいて、そうしばらくね、でなんかあれって思って、まあそのご家族の方とかがね、そのログインされたのかもしれないし、まあそうなんだと思うんですけど、でもなんかちょうどね、その日お彼岸だったんですね。だからなんかこう、まあ、僕としては、なんかご挨拶に来てくださったのかなみたいな、そんな気がしました。なんかこう死後の世界を信じるか信じないかっていう話になるとね、ちょっとね、まあ、正直ちょっとよくわからないですよ。その、まあ、見たこともないし、だから確信持ってね、あるとも言えないしないとも言えないなって思うんですけど、ただ昔から思ってるのが、こう生きてる時にこれだけこう物を考えたりとか感じたりとか、その悲しくなったり嬉しくなったりっていう感じで感情が動いたりとかしてるものがですよ、こう死んでこう肉体がなくなったからといって、こうすぐにこう何もなくなってしまうとも思えないというか、そうなんていうかね、まあ、あと実際その今回のその方に限らず何度かやっぱりあるんですよ、不思議な経験というか、あ、お別れに見えたのかなとか、あ、ご挨拶に来られたのかなとかっていうのとか、あとはね、亡くなられてしばらく経った後でも、あ、なんかいらっしゃったのかなって思う方っていうのは、例えば僕の母の時、母が亡くなってしばらくして、母がな残した服をね、いくつかいただいて、まあもう僕はね、こんな風に生きてるもんだから、その女性ものは着ないんだけども、うちのママにいくつか着れるものがあったら着てもらおうと思って、でその夜中に試着してたんですよ。でこうちょっとよく見えないななんて思ってたら、こう急にね、電気がついたり、そのスイッチ触ってないのよね。そう、なんかそういうこととかあったりして、なんかこう、なんだろう、まあそういう、なんだろう、そういうことだけじゃなくてもさ、この本当この世界って不思議なことでいっぱいというか、 そう、生きてる人間同士の話でも不思議なことっていっぱいというか、不思議なことしかないというか、全ての出来事がその奇跡だと思うんですよ。あのだって偶然、大体そうだって、こうなんであの僕は僕に生まれたのかとか、なんでこの両親から生まれたのかとか、なんでこの場所なのかとか、なんでこの人に出会ったのかとかっていうのとかって、あのもうなんか理屈じゃないことだらけじゃないですかね。で、そう、科学的に証明とかって頑張ってもやっぱ全部なんてわからないっていうか、人間に理解できることなんてほんの少しだなと思うし、そのなんだ、みんな1から100まで望み通りでもないし、でもあのだからって誰かのせいでもないし、そのみんなやっぱ同じように苦しいし、同じように楽しいしって思うんですよ。なのにさ、結構なんか誰かを攻撃したりとか傷つけたりとかって、するじゃないですか。なんかね、ツイッターとか開いてもあのきつい言葉が溢れてたりするし、その誰かを攻撃してたり、まあ、あとは誰かへの愚痴、まあね、政治家とか有名人への言葉だったりとか、まあ、逆に身内への言葉だったりとか、ね、両親への愚痴とか旦那への愚痴とか子供への愚痴とか、あとはその上司や同僚への愚痴とかさ、なんかでその特になんだろうな、僕が、まあ、その LGBT 当事者だからっていうのもあって、その周りにね、やっぱりこうそう同じような生き方してる人たちもそこそこいるから、まあ、そういう人たちへの言葉とか、ね、そういう人たちの周りの人の言葉とかも、まあ、目にする機会が多いから余計そうなのかもしれないんですけど、そう、まあ、なんだろうな、歌手のかやさんという方がいらっしゃるので、その方の言葉を借りるとしたら、無知ゆえの差別発言みたいなのもそう結構あるし、そのなんか会ったこともない人のことをよくなんか気持ち悪いとかってね言えたりするなとか思ったりするんですよ。そう、なんかこう実害を被ったとかならね、まだしもそのテレビで見ただけとか、その噂で聞いただけとかでそういう風に言えるのって、まあ、なんだろうなみたいな。そう、あとそのなんだろう、どうにもその人生の路線上で子供を産むということが、ね、ない人のことをすごい本当は攻撃する方とかもいらっしゃるけど、正直ね、なんだろう、ここまで来たらですよ、その子供を産んで育てるだけが人間の役割ではないんじゃないかと僕は思うんですよね。なんか少子化って言うけど、なんかそのもうちょっとこう世界単位で、まあ、日本はもしかしたら人口減っているかもしれないけど、世界単位で見たら人口って減ってるのかなみたいな。そう、食料って世界規模で考えたら足りてるのかなみたいな。なんかそう、そのさ、今ね、税金とか政治がどうとかって言って苦しいから、まあ、大変だなと思うことは多いんですけど、でもだからってこうね、働き手を増やさなきゃとかって言っても、子供産んで戦力になるまで20年かかるじゃないですか。そのね、それ待ってるよりもなんか他になんかあるんじゃないのみたいな。っていうか、その大きなことを動かせないでしょ、一人の人は。その力を合わせて少しずつ動かせるかもしれないけど、とりあえず自分の周りからなんとかね、していった方がいいんじゃないかって思うわけですよ。そうで、なんかこうどこに生まれたとしても、どんな生き方してても、大変なのは大変だから、その大変なのを誰かのせいにしたり何かのせいにしたりして攻撃しててもみんな疲れちゃうと思うんですよね。だからなんかもっとこう優しいっていうか、その僕も大変だけどあなたも大変だよねっていういたわり合いというか、そういう言葉があふれるようになると、もっと未来が楽しく明るいものになってくんじゃないのかななんて僕は思うんですけど、どうなんでしょう、いかがでしょうか。そう、なんかついついね、僕はね、僕自身に何を言われてももう特に何も思わないというか、 うん、まあ割と慣れちゃったっていうのもあるんですけど、やっぱりこの自分の周りが言われてたりするとやっぱりあのね、心配になっちゃったりちょっと腹が立っちゃったりとかってやっぱするんですよね。で、まあ、特にそのね、あのうちママと一緒に働き始めて、まあ、名刺とかを、ね、持ってこうお仕事関係の方にご挨拶とかすると、あのうち名字が違うじゃないですか。まあほらね、女性同士で結婚できないから、なんかそういう時にあのうちのママは臆さず、あのあうちの主人なんです、旦那なんですとか言って僕のこと紹介してくれるんですけど、それによってなんかあのなんか思われちゃったらね、僕はいいけどあの、まあ、前に立って看板になってるのはうちのママの方だから、なんかやばいんじゃないかなとか思って、あんまりその言わなきゃ分かんないことだから特、ね、言わなくていいんじゃないのかなとかって言ったりしても、うちのママ何がみたいな全然平気でいるわけですよ。あの言われたら言われたらその時じゃないみたいな。そうで、あすごいありがたいなって思うんだけど、それもこう気合を入れてるんだと思うんですよね。だからこうそういうね心配とかが少なくなる世の中になっていったらいいななんて思います。はい、今日も聞いていただいてどうもありがとうございました。そろそろお時間の方迫ってまいりましたので、今日もこの辺で失礼したいと思います。ではまた遊びに来ていただけたら嬉しいです。はい、それではまた、バイバーイ。